声の福島姿勢だより2月号ナンバー856令和3年2月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号960-8601福島市五郎内町3-1電話024-535-1111代表姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために電磁姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ、開催会場、野球・ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙写真の説明。なくそう、受動喫煙。令和2年4月の改正健康増進法施行に伴い、本市では公共施設での対策や福島市受動喫煙防止条例により、福島駅周辺の受動喫煙防止重点区域を設定して規制を強化します。皆さんの健康を守り、気持ちよく生活するためにご協力をよろしくお願いいたします。説明。指にタバコを挟む男性の腕をアップで捉えています。バックに若い女性2人が両手を交差させて×のポーズをとっています。表紙写真の説明、終わり。声の福島姿勢だより、2月号、ナンバー856、目次。特集、なくそう受動喫煙、2ページ。個人・市・県民税の申告相談、4ページ。福島市が誇る戸籍有事の世界、6ページ。東日本大震災、原発事故から10年、復興とその先の未来を、8ページ。福島ものづくり企業ファイル、株式会社3話、9ページ。仮称・市民センター、新しい西棟、基本計画策定、10ページ。開業準備進行中、仮称・道の駅福島、11ページ。お知らせワイド、12ページ。目次、終わり。特集、なくそう、受動喫煙。受動喫煙とは、他の人のタバコの煙にさらされること。タバコの煙には、喫煙者の吸う主流煙よりも、火のついたタバコの先から出る副流煙の方が、化学物質の含まれる量が多く、健康影響も大きいと言われています。受動喫煙を防ぐ取り組みが始まっています。火のついたタバコのアップの写真が掲載されています。肺がん、脳卒中、心臓病のリスクに。タバコの煙はスーッと流れてきて、体の中に入り、自分の健康にも次の世代にも影響を及ぼします。最近では、タバコの煙が身の回りのもの、カーテンや衣類などについて残り、そこで有害な成分にさらされ、健康被害を受ける場合があることも分かってきました。これを三次喫煙と呼びます。受動喫煙は、大人では肺がんだけでなく、脳卒中や心臓の病気を引き起こします。 子供では突然死や喘息が起こりやすくなるだけでなく、子供自身がタバコを吸い始めるきっかけにもなってしまいます。6つの気をつけること。後藤彩さん、県立医科大学教授、市受動喫煙防止対策推進委員会長。1、タバコ、加熱式タバコを含むを吸うのをやめましょう。2、自分の家の中で他の人がタバコを吸うのを断りましょう。3、自分の車の中で他の人がタバコを吸うのを断りましょう。4、子供を預けるところにタバコの煙がないことを確認しましょう。5、飲食するときはタバコの煙のないところを選びましょう。6、子供にタバコの煙を避けるよう伝えましょう。出典、米国疾病予防管理センター受動喫煙ファクトシート。後藤彩さんの写真が掲載されています。加熱式タバコは安心？健康影響については科学的根拠が明らかになっていませんが、加熱式タバコの煙もニコチンや有害物質を含んでいるため肺に障害が起きることが報告されています。加熱式タバコの写真が掲載されています。福島市の現状。喫煙率、平成28年度福島市民の健康と生活習慣調査。男性 27.3%、 女性 7.8%。 目標、令和4年までに男性 20% 以下、女性 5% 以下。受動喫煙の有無、18歳から84歳、あった 44.4%、 なかった 55.6%。 同居家族の喫煙の有無、小中高校生、いる 52.0%、 いない 48.0%。タバコの新しいルール知ってますか？令和2年4月に全面施行された改正健康増進法のもと、市では同年7月に受動喫煙防止条例を施行し、対策を進めています。改正健康増進法のポイント。屋内は原則禁煙。20歳未満は喫煙エリアに立ち入り禁止。喫煙室の標識掲示義務。飲食店などの表示義務。令和2年4月1日以降にオープンした飲食店は禁煙店のみ。利用時に標識をチェックしよう。20歳未満の喫煙エリア立ち入り禁止の標識の写真が掲載されています。受動喫煙防止条例のポイント。公共施設での受動喫煙防止対策。公共施設では原則敷地内禁煙。福島駅周辺を受動喫煙防止重点区域に設定。区域内路上喫煙禁止。指定喫煙所のみでの喫煙。受動喫煙防止指導員の巡回。指導に従わない場合、2000円の過料。令和3年3月1日より。福島駅周辺は路上喫煙禁止、重点区域。福島駅周辺の略地図上に、受動喫煙防止重点区域が水色で、指定喫煙所が星印で示されています。受動喫煙防止重点区域は、福島駅西口、東口、駅前広場、福島駅東西連絡自由通路、福島駅前北地下歩道、福島駅前地下歩道と国道13号線までの道路。指定喫煙所は福島駅西口駅前広場と旧中郷東側のツイン広場です。略地図終わり。重点区域以外の歩道や公園などもタバコのポイ捨てをしないなどのルールを守りましょう。写真が4枚掲載されています。 写真1、黄色い腕章をした受動喫煙防止指導員の巡回のキャプションのもと、喫煙者に注意している様子と黄色い腕章のアップの写真。写真2、指定喫煙所は東西の2カ所、コロナ対策のため人数の制限をしていますのキャプションのもと、指定喫煙所全体を捉えた写真と、喫煙所には禁煙外来の情報を掲載のキャプションのもと、禁煙治療ができる医療機関のポスターの写真。写真3、受動喫煙防止重点区域内の看板の写真。写真4、具体的な取り組みを示したガイドラインを作りました。下の QR コードからご覧くださいのキャプションのもと、 QR コードとガイドラインを手に掲げた女性の写真です。写真終わり。禁煙の先輩&スペシャリストに聞く。馬場圭一郎さん、45歳、日本禁煙学会禁煙認定指導薬剤師、市内伏尾上のアジア堂薬局勤務、妻と一男二女の5人家族。禁煙のきっかけは、当時の勤務先で喫煙所が遠く、休憩時間を移動に取られるのがバカバカしくなったからです。職場の同僚に禁煙を公言、当時持っていたタバコやライターをすべて処分して禁煙をスタートしました。禁煙中つらかったことは、主席で吸わないの?と誘われ、毎回断らないといけなかったことですね。これも勇気を持って公言して乗り越えました。禁煙後は体質が劇的に変化し、それまで苦しんできたアレルギー症状が大幅に軽減しました。さらにタバコを理由に仕事を中断することがなくなり、仕事の計画性や時間の使い方がうまくなりました。禁煙方法は個々人で違いますし、一度でうまくいくことはほとんどありません。何度トライしてもいいんだという心の余裕も大切です。禁煙外来もありますし、薬剤師にも禁煙指導ができる認定薬剤師がいます。身近な存在としてぜひご相談ください。子供連れでも安心して楽しめるおでん屋さん。長谷川秀樹さん、46歳。市内神馬町の静岡おでんお茶の間、店主。2019年、店舗の火災に遭うも同年に再開。妻と二女の4人家族。店内を全面禁煙にしたのは、法律が改正された昨年4月です。20歳未満のアルバイトがいたことや、家族連れのお客様が安心して入れないこともあり、全面禁煙に踏み切りました。タバコの好きな常連さんもおり、心配しましたが、時代の流れだから仕方ないよねと、外で吸ってくれています。各テーブルに置かれている禁煙の札は、2年前に起こった不運の火災を前向きに使ったもの。笑っていただけるお客様もいらっしゃいます。自分自身も2年前に20年以上吸ってきたタバコを断ちました。最初の1ヶ月はかなり辛かったですが、昆布を口にしながら耐えました。禁煙後は、家族で出かけるときに自分だけタバコを吸いに離れることがなくなり、時間に余裕ができました。これからも老若男女、皆さんに安心して楽しんでいただけるお店を目指していきます。馬場圭一郎さん、長谷川秀樹さんの写真と、火事恐怖症のためタバコ禁止です。の縦札の写真が掲載されています。問い合わせ、健康推進課、電話 573-4384。 防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送、 万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。個人・市・県民税の申告相談、2月4日木曜から3月15日月曜。問い合わせ、市民税課、電話 525-3792、525-3712。市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。また、申告書は、市・県民税、国民健康保険税、介護保険料などの算定の基礎資料になります。申告が必要な方は、忘れずに申告をお願いします。1. 個人・市・県民税の申告が必要な方。下記確認表で申告が必要か確認してみましょう。個人・市・県民税の申告確認表。説明。申告の要・不要の確認が流れ図で示されています。はい・いいえに分かれる11の流れを番号をつけて読みます。1. 令和3年1月1日に福島市内に居住していた。いいえ。令和3年1月1日に居住していた市区町村へお問い合わせください。2. 令和3年1月1日に福島市内に居住していた。はい。令和2年1月1日から12月31日に収入があった。無収入の方、遺族、障害年金、雇用、失業保険、傷病手当のみ受給の方は、いいえ。はい。税務署で確定申告をする。はい。市・県民税の申告は不要です。3番以降はすべて令和3年1月1日に福島市内に居住していた。はい。から始まります。3. 令和2年1月1日から12月31日に収入があった。無収入の方、遺族、障害年金、雇用、失業保険、傷病手当のみ受給の方は、いいえ。いいえ。収入状況申し出書を提出してください。郵送課。申し出書をお送りしますので、市民税課までご連絡ください。市外居住の方の税法上の不要になっている方も申告が必要です。4番以降はすべて、令和2年1月1日から12月31日に収入があった。はい。税務署で確定申告をする。いいえ。から始まります。4. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。はい。確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。5. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。はい。確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。6. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。はい。給与の他に収入があった。いいえ。源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。いいえ。市・県民税の申告は不要です。7. 給与収入があった。はい。勤務先が市に給与支払い報告書を提出した。いいえ。 確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。8、給与収入があった。いいえ、令和2年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。いいえ、確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。9、給与収入があった。いいえ、令和2年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。はい、公的年金収入は400万円超。はい、確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。10、給与収入があった。いいえ、令和2年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。はい、公的年金収入は400万円超。いいえ、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。はい、確定申告または市・県民税の申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。11、給与収入があった。いいえ、令和2年1月1日から12月31日の収入が公的年金のみ。はい、公的年金収入は400万円超。いいえ、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除などを追加変更したい。いいえ、市・県民税の申告は不要です。図終わり。確定申告または市・県民税の申告が必要ですに該当した方、給与収入があった方、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更することで所得税の還付を受けるまたは納付する。 A、確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場を18ページ参照で申告してください。市の会場を5ページ参照でも確定申告ができます。住宅借入れ金等特別控除がある方は税務署の会場を18ページ参照です。給与以外の所得、営業、農業、不動産、一時、雑所得などの合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。B、確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場、18ページ参照で申告してください。上記のどちらにも該当しない。C、市・県民税の申告が必要です。申告会場は市の会場を5ページ参照です。例、所得税の還付・納付には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更したい方。公的年金収入があった方。年金収入が400万円以下で、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加変更することで所得税の還付を受ける。A、確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場を18ページ参照で申告してください。市の会場を5ページ参照でも確定申告ができます。住宅借入れ金等特別控除がある方は、税務署の会場を18ページ参照です。年金収入が400万円超、または公的年金以外の所得、営業、農業、不動産、一時、給与所得などの合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。B、確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場を18ページ参照 で申告してください。上記のどちらにも該当しない。C、市県民税の申告が必要です。申告会場は市の会場を5ページ参照です。例、所得税の還付・納付には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更したい方。給与・年金収入者以外の方、営業・農業・不動産など、確定申告をすることで所得税の還付を受ける、または納付すべき所得税がある。B、確定申告が必要です。e-tax、電子申告、あるいは税務署の会場、18ページ参照で申告してください。上記に該当しない。C、市県民税の申告が必要です。申告会場は市の会場を5ページ参照です。例、所得税の還付・納付には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更したい方。注意、上場株式などにかかる譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けようとする方は、確定申告が必要な場合があります。用語解説。1. 確定申告。1月1日から12月31日に生じたすべての所得金額に対して所得税を計算し、所得税の過不足を清算する税務署の手続き。2. 所得控除。社会保険料や生命保険料など前年中に支払った金額や扶養親族がある場合、所得から差し引くことができる控除。2.申告方法。会場で。申告書は全会場で職員がパソコンで作成しますので、事前に申告書に記載する必要はありません。5ページ。3. 申告に必要なものをご準備の上、申告会場にお越しください。郵送で。郵送での申告を希望する方には申告書などを送付します。市民税課まで連絡してください。申告書は市民税課、各支所出張所に備え付けているほか、市ホームページでも取得できます。3. 申告に必要なもの。令和2年1月から12月の収入、控除、経費の金額がわかるものをお持ちください。すべての方、ハンコ、申告のご案内、送付されている方のみ、通帳など口座番号がわかるもの、マイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証や健康保険証、年金手帳などの身元確認書類を一点お持ちください。利用者識別番号16桁をお持ちの方、税務署からの確定申告のお知らせ、はがき通知書、ID、パスワード方式の届出完了通知。営業、農業、不動産収入があった方。収支がわかる仕入れ、売上などの帳簿類、必要経費の領収書などを科目ごとに集計してお持ちください。集計をされていない場合、受付時間が長くなることがあります。平成26年1月から、記帳、帳簿等の保存が義務化されています。給与、年金収入があった方。給与、年金の源泉徴収票。給与収入があった方で、源泉徴収票がない方は、給与明細書など収入がわかるもの。雑所得があった方。収入額を証明するもの、支払い調書など、と、必要経費の書類。社会保険料を支払った方、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税納入通知書、国民年金保険料の控除証明書、任意継続健康保険料の納付証明書など、 納付書や口座振替で納めている社会保険料は申告しないと社会保険料控除を受けられません。生命保険、地震保険料を支払った方、保険会社から交付を受けた生命保険、地震保険の控除証明書、寄付金控除の対象となる寄付をした方、寄付した団体から交付を受けた寄付金の領収書など、申告が必要な方のうち、ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方も必ずお持ちください。ご自身や扶養親族に障害がある方、本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など、扶養控除、16歳未満の扶養親族を含む配偶者控除、配偶者特別控除、先住者控除を申告する方、扶養親族、配偶者、先住者のマイナンバーカードお持ちの方のみ、扶養されている方が国外居住の場合は、親族関係書類と送金関係書類の確認が必要です。書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も合わせて必要です。医療費などを支払った方、医療費控除の明細書、明細への記載を省略する場合は、保険者等が発行する医療費のお知らせ、令和元年分までは領収書による申告が可能でしたが、令和2年分より上記の書類が必要となります。医療費控除の特例の適用を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書と健康診断の結果通知表など、インフルエンザなどの予防接種や健康診断の費用は医療費控除の対象外です。親族などが申告する場合、申告者本人のマイナンバーカード、申告者本人がマイナンバーカードをお持ちでない場合は、申告者本人の運転免許証や健康保険証、年金手帳などの身元確認書類、写しかを1点お持ちください。4. 個人・市・県民税申告相談受付会場と日程。受付時間、午前9時30分から午後4時まで、終了時刻の30分前までのご来場にご協力ください。本庁は午前9時30分から午後3時30分まで、2月21日日曜、28日日曜のみ。大波多目的集会所は午前9時30分から午後3時まで、茂庭多目的集会所、土湯温泉町支所は午前10時から午後3時まで、お住まいの地区管内の支所・学習センター以外の会場でも事前の連絡なしで申告ができます。期日と受付会場が表で示されています。順に読みます。2月4日木曜、受付会場、餅摺学習センター。5日金曜、辰子山支所、大波多目的集会所。8日月曜、9日火曜、10日水曜、松川支所。12日金曜、飯野支所。15日月曜、16日火曜、17日水曜、忍学習センター。18日木曜、杉の目支所。19日金曜、西学習センター、土湯温泉町支所。21日日曜、市役所本庁舎市民税課。22日月曜、渡り支所。渡り支所にお越しの方は、支所駐車場のほか、福島県社会福祉協議会渡り麻七社宮111番地の駐車場もご利用いただけます。24日水曜、25日木曜、26日金曜、東学習センター。28日日曜、市役所本庁舎市民税課。3月1日月曜、2日火曜、飯坂支所。3日水曜、4日木曜、北新支所。5日金曜、診療支所。8日月曜、蓬莱学習センター分館。 9日火曜、清水学習センター小山。10日水曜、清水学習センター小山、茂庭多目的集会所。11日木曜、吉井田支所。12日金曜、15日月曜、会おうぜ、マックス福島4階。表終わり。申告期間中、市民税課職員は各申告会場に出向いているため、2月21日日曜と2月28日日曜以外は、市役所本庁舎市民税課窓口での申告受付は行っておりません。入場制限を行います。3密を避けるため、会場内に入場できる方の人数を制限しています。施設の利用状況により、施設内に待合場所がない場合もありますので、時間を置いての再来場などにご理解、ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。領収書はあらかじめ集計した上で申告会場にお越しください。集計をされていない場合、受付時間が長くなることがあります。
福島市が誇る戸籍有事の世界。連続テレビ小説エールの放映や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、福島市は戸籍有事さんを生かした一体的な街づくりを進めています。戸籍レガシーあふれる街中をぜひお楽しみください。問い合わせ文化振興課、電話 525-3785。 戸籍メロディー響く街中。駅前通りからレンガ通りまでを戸籍有事ストリートとして整備を進めました。サイン看板やフラッグ、ボタンを押すと戸籍メロディーが流れるメロディーボックスを設置し、街中のにぎわいを創出しています。メロディーボックスは戸籍有事ストリートのほか、街中交流館に設置しています。街中交流館、4月以降はコムコム館に設置予定。街中を巡回するメロディーバスは、発着時や走行中に戸籍メロディーを楽しめます。ぜひご利用ください。エール放映を機に整備された戸籍レガシーの写真が3枚掲載されています。写真1、戸籍有事ストリートサイン看板。写真2、メロディーバス。写真3、メロディーボックス。写真終わり。映画やドラマで福島市を PR。 地域の PR や地域経済の活性化を図ることを目的に、福島市ロケツーリズム推進会議を発足させ、映画やドラマなどの撮影を支援しています。官民共同でロケ支援など様々な活動に取り組んでいきます。エールでは旧広瀬座や水林自然林、忍山がロケ地となりましたが、ロケが円滑に行われるよう民間事業者が中心となり、ロケ時の炊き出しをはじめ様々な支援を行いました。ロゴを使った関連商品の開発支援やラッピングバスの運行、のぼり、ポスターなどを掲示し、裏方としてエールに湧く福島市を支えました。エールロケ地紹介の写真が2枚掲載されています。写真1、水林自然林。オープニングで使用された水林自然林は遊歩道が整備されており、せせらぎの音とマイナスイオンに包まれながら森の中を散策することができます。写真2、民家園旧広瀬座。明治時代の芝居小屋で国指定重要文化財。久保田正孝さん演じる小山雄一がハーモニカクラブの演奏会で指揮を取る場面が収録されました。写真終わり。旧中郷百貨店ビル内に新たなにぎわい。街中交流館。1階は1位街中店として、スーパーマーケットが出店し、物産展も開催しています。2階は 町中交流スペースとして特別企画展や常設展を開催しています。問い合わせ、商工業振興課、電話 525-3720。 エール展、チェンバ大町で開催していたエール展から新たにエールで人気のあった場面の小道具28点を追加し、全部で42点を展示。写真が4枚掲載されています。写真1、写真2、長崎の鐘とマリア像。名曲、長崎の鐘のエピソードの中で、瓦礫の中から掘り起こされたシーンで実際に使われていた鐘と、広場で静かに佇んでいたマリア像のセット。写真3、写真4、新たに追加された手紙などの小道具。写真終わり。長崎の鐘のモデルとなったアンジェラスの鐘は、長崎市の浦上天主堂の鐘楼の中にありました。浦上天主堂は原爆の爆風によって鐘楼が近くの川に吹き飛ばされました。熱線や爆風によって建物が倒壊する中、鐘は瓦礫の中からほぼ完全な状態で発見されました。このアンジェラスの鐘は現在も再建された浦上天主堂で使われており、1日3回鐘の音が響き渡ります。古籍有事の町福島 PR コーナー。古籍さんの魅力をパネルで紹介。作曲の効果や生涯年表など、町中青春館の展示を一部移設し、古籍さんの生家の呉服店の木製看板などを展示します。震災復興パネル展、平成23年3月11日から令和2年3月31日までの年表と写真などを展示するほか、市保育士によるデジタル紙芝居、福島の記憶や東日本大震災、原子力災害伝承館語り部の体験談などの映像を放映しています。古籍有事の町福島 PR コーナーと震災復興パネル展の様子の写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、混雑を避けてご来場ください。町中交流スペースでは、多目的交流スペースを一般貸し出ししています。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。福島町中イベントカレンダー、ホームページで情報公開中。アドレス http://fukushima-event.com。 問い合わせ、福島商工会議所、電話 536-5511。 QR コードが掲載されています。